トラブルバスター
。皆様新年明けましておめでとうございます。ナビゲーターの常世翔子です。住まいの問題を一発解決、住まいのトラブルバスター。この番組のスペシャルアドバイザーは一般社団法人市民住まい向上委員会の代表理事であるバスター矢野こと矢野勝美さんです。おはようございます。
おはようございます。バスター矢野です。よろしくお願いいたします。改めまして明けましておめでとうございます。はい、2025年始まりましたね。で、皆様にとって今年が良い年になりますように、番組も皆さんに役に立つ情報をどんどんねお届けできるように、出演者スタッフ全力でお届けしたいと思っておりますが、2025年の初のテーマは2025年大予想ね、今年はねどうなるということで、そういった内容でねお届けしたいと思っております。で、昨年もねこれ行いましたよね。
はい、
で、そのね答え合わせをしつつ大胆にですね2025年を大予想していきたいと思います。
2025年一体どんなものが流行るのかっていうのはこの番組の中でちょっと出てくるんですよね。
はい、そうですね。
毎年あれこんなの出てくるのなんていう情報が入ってるので、はい、2025年版もぜひ楽しみになさってください。今週は2025年大予想、今年はどうなるというテーマでお届けします。それでは始めましょう。住まいのトラブルバスター。
この番組は市民住まい向上委員会の提供でお送りします。
あなたも家も年取ったね。
苦難は向こうに。
雨漏りが心配だわ。
苦難は向こうに。
人の話聞いてる？
だから相談先教えてるだろ。
住まいの悩みはフリーダイヤル0120-978-652。苦難は向こうに。市民住まい向上委員会。住まいのトラブルバスター。
スマホは皆さんの日常をより良くする必需品になりつつあります。機械は苦手という方のためのコーナーです。それでは今週も行ってみましょう。あなたのスマホをカスタマイズ、
ワンモアアプリ。
このコーナーは皆さんの暮らしに役立つアプリや使い方を紹介してより良い生活を送ってもらおうというコーナーです。
今週は年の初めだからこそ自分の体を管理するですねアプリを紹介したいと思います。ワンモアアプリ、今日ご紹介するアプリはですねパーソナルヘルスレコードアプリで、サルディです。
はい、いいですね。サルディ
サルディ、
これ沢井製薬さんのアプリなんですよね。
あ、そうですね。
はい、
で、このパーソナルヘルスレコードとは患者さん自身がですね収集管理した医療健康に関するデータがあるじゃないですか。
はいはい、
そういったことをね指すんですけども、うん、で、これね血圧や体重体温とかあと歩数とかですね日々の記録をですね、機器に連携して記録したりですね食事の内容とかをこう摂取したエネルギー量とかですよ、
はい、
そういったお薬のこの服用情報までさまざまな情報を、ね、記録することが可能なんですよ。
やっぱりこれねつけておくだけですごく気をつけるようになるからいいんですよね。体重もやっぱり毎日つけてるとあ今日ちょっと食べ過ぎちゃったかなとかそういうのは全部把握できるし、
はい、
お薬の飲み忘れもよくありますもんね。
そうそうそう、こうもうあれ今日飲んだかなと思う時が時々あるのであ
るある、
これつけてたらあ飲んだとかね分かりますからね。
はい、そしてこれオンライン診療にも対応しているということでより健康に寄与できるデータの使い方っていうのが可能ということです。
便利ですね。
はい、うん、
であとスマートウォッチそれからアプリ各種測定器との連携設定も行えるということですね。
はい、高血圧症脂質異常症など身近な疾患について病気そのものに対する解説から普段の生活で行える対策について医師の監修に基づいた情報をいつでもアプリ上からご確認もいただけますということで今日のワンモアアプリはサルディでした。続いてはこのコーナーです。
誰か教えて。
日常の生活で起こる悩みをズバリ一発解決するために現場で活躍している人やスペシャリストにいろいろと聞いて矢野さんに解説してもらうコーナーです。
今週は2025年大予想というテーマでお届けしますが昨年1月7日に放送したですね2024年大予想の答え合わせから始めていきたいと思います。
はい、 参りましょう。
はい、2024年問題。これね、働き方改革がこれ法律でね、適用されるようになりましたけど、まあ、これ建設業ではね、やっぱり残業できなくなりまして、結構人手不足で、悩んでるっていう会社増えましたね。
ということは当たっていたということですね。大当たりですね。2024年問題ね、まずね、
はいはい、であと空間エンタメですね。ドローンによる演出なんかもオリンピックとかで見ましたけども、これリフォーム業界のことばっかりで申し訳ないんですが、屋根に登ると危ないじゃないですか、
はい、
だから結構ねドローンで屋根の様子を写真で撮影したりって報告書にするっていう会社ね、やっぱ増えましたね、
空間を使ったエンタメ確かに見る機会増えましたよね。
そうですね、
なんかヒーローのなんかドローンみたいな飛んでるとかしてましたっけ、はい、ねえ、はい、なのでこれも結構当たりということでございます。
はい、あと強刺激、
お
これそこまでは拡大しなかったですかね、
まあ、強いのちょっとは飲んだ気もしますけどねっていうぐらいかなっていう、うん、
そうですね、
ちょっと強いのは確かにあったけどね、はい、まあ、流行ったかというとまあまあということでしょうかね、
は
い、
あと駅中、これはまあ全国的な展開はなかったですが、東京の方とかではコストコが駅で受け取れるようなあのボックス、バックハイボックスみたいなので、ね、利用される方結構いらっしゃってましたよね。
確かに最近あとあのオンラインのなんかこう個室みたいなのあれも駅中に入ります、なちょっと変わったもの見かけるようにはなったかなって気がする、す、ね、ボックスみたいなものとか、はい、へでもまだまだ、まあ、これからっていうところもあるのかな、
地味に広まった感じですね、
じわじわって感じですね、はい、
で、自分も貢献している感、
あこの単語出ましたね。
SNS の拡大とかですよ、社会貢献ボランティアの参加拡大ということで、これ結構あのいろいろ選挙とかもありましたしね。
あ確かに参加型ちょっと増えたかなって気はしますね、だこれはやっぱり当たっていたかなというところでしょうか。
そうですね、はい
はい、
結構大当たりじゃないかなと思いますね、だいぶ変わりましたもんね。
そうで、そう考えてみると1年でなんとなくちょっとずつ変わりましたね。
そう、去年結構ですねいろんなことが変わったような気がしますね、
はい、ではですねここからが本題です。2025年を予測していきましょう。
はい、まあね、今年はどんな年になるかと言いますと、
はい、
まず注目されるのがクリーンエネルギーじゃないかと思いますね。これ2025年の建築基準法改正でですね、ゼッチ住宅などの拡大、あと東京のですね、新築太陽光パネルの設置義務化っていうのもありますよね。あと地球沸騰化時代の歯止めとして補助金助成金なども拡大していく傾向にありますね。
確かにね、もうこう太陽光パネルとか義務とか入ってきちゃうとどんどん確かに流れ変わりますもんね。
そうですね、まあ、確かに普及がどんどんされていくっていうことになっていくと思いますね、
はい、
まあ、家ってほら古くなったの建て替えられるので新築されるときはもうつけないといけなくなりますからね、はい、あとね健康長寿グッズ、これもね、
はいはい、
これもなんか普及していく行きそうな気がしますね、
うん、
でスマートウェアラブル製品、これちょっと難しいですけど、これなんか僕もね最初分からなかったんですよ。で調べましたらですね、腕とか指顔足などの体の一部に装着して使用する小型の電子機器、まあ、スマートウォッチ、スマートグラス、スマート、うん、スマートヘルメットなんかもありますね、でこういったのがね今年どんどん流行っていくんじゃないかなと思いますね。
あじゃあなんか当たり前のようにお年寄りの方々も腕とかにいろんなところに装着してデータを集めてそれを活用していくっていう時代になっていくんじゃないかってことですね。
スマートフォンを使うお年寄りの方増えてきたので、
はい、
連動してやっぱり健康に気を使って健康寿命を伸ばそうっていう方たくさんいらっしゃいますので、そういったのでやっぱ普及していくんじゃないかなというふうに思いますね、
ヘルメットまでね面白いですね、
そうですね、
はい、
あとエコロジカル、これもね、トレンドになるんじゃないかと思うんですが、これエコロジカルって自然環境と調和している様子ということで、まあ、地球に優しい商品っていうのがね注目されていくんじゃないかなと思いますね、
はい、
これはフェアトレードとか言いますよね、
うんうん、
あと大豆ミートなどのこう代用品、代用食品ですね、そういったのも注目されておりますよね、
はい、大豆ミートじわじわ増えてますよ ね, 今 ね,
そうそう、まあ、健康的にいいと思いますね、
はい、
2022年第2四半期には11の、はい、日用消費財というのがありまして、これ業界とですね25カ国においてサステナブルの商品のオンラインの SKU 最小在庫管理、単位 数はですね500万まで増加したというふうに言われてますね、
うん、サステナブル商品が増えたということですね。
そうですね、
持続可能なこういうフェアトレードとか大豆ミートなどの食品とかそういうのがどんどん増えてるよってことですよね。
そうですね、はい、
ますますそうなるんじゃないか、エコロジカルということです。
これ注目されていくと思いますね、
はい、
あとはね、ノーサポートですね、
うん、
これは、氾濫する情報をですね身代わりに処理していく商品サービスに注目が、いきますよということで、
はい、
肩掛け AI デバイスっていうのが2015年ですね販売予定されているということで、
うん、
これね日経の2025年トレンド1位になってますね。
これあれですよね、首のところにこうかけて、あの機械をかけて、
はい、
音声で応答してくれるようなものなんですね。喋ったりすると情報を音で返してくれたりする、はい、やつですよね。
そう、
だ
からリアルタイムですよ。
あの扇風機みたいな感じの雰囲気のものね。そ
うそう、でリアルタイムっていうのがすごいですよ。これね、瞬時に判断理解して的確なアドバイスをしてくれるということですから。
なんかお友達みたいね。
はい。
会話しながら行くんでしょ。うん、お友達みたいですね。
どうだろう。でもこれが流行り出すと自分の意思右に曲がろうと思ってても AI が左って言ったらどうするんだろう。
うん、
ちょっとね、そういった迷っちゃうこともあるかもしれないですね。
はい。
あとサブスクスーパーバンドリング、
はい
ね、これが、注目されると思いますね、
はい、これサブスクリプションサービスの一括管理をしてくれるプラットフォームということで、それぞれみんな有料で結構いろんなサイトとか登録したり入ってるじゃないですか。
そうですね、
はい、それをこのプラットフォームで一括管理することによってその人がどんな好みのものかっていうのも全部情報がこう一緒になるんですって。そうするとそれをなんか自動販売機とかと連動して好みの商品をあのこう紹介してくれたりするっていう、そういうなんか情報管理のプラットフォームってことらしいんですね。ね、
なんか便利なようで便利じゃないような気もしますけど ね、
どうなんでしょうね。
だってなんかそれだとなんか新しいものに挑戦できなくなるような気もするんですよね。
ねえ、だからこれ全部まるっと含めてノーサポートという単語で今回ね大予想に入ってますので。
ああそうですね、はい、はい、まあいろんな、まあそうですね、まあいろいろまとめて管理するっていうのがこれからなんか銀行とかも今そうなってますもんね。1枚のカードでいろんなのを管理するようにですね。
ねえ、だからね、
対応していかないといけないですね我々もですね、
はい、
あとモビリティ革命っていうのもねありますね。
続いてモビリティ革命、はい、
はい、これ交通関連の法改正などに伴いですね新しいの乗り物が生まれるであろうと、まあ、50cc の原付バイクの代替品として電動モペットの、海外発の格安電動バイクが普及するっていうふうに言われたりしてますね、うん、
電動のモペットって乗り物ですよね、
はい、
バイクみたいなやつね。
そう、これよく見ますね最近ね。
見ます、
うん、あの自転車みたいにちょっとタイヤが大きめでぐいぐい走っていくのがあれがモペット、
モペット、
ね、うん、よく見ます。これですね返納者に向けた、免許不要の4区の EV もですね開発が進むということで、またね大阪それから関西万博を機にですね日本版ライドシェアの運用もね本格化しそうというふうに言われてますね、う
ん、これ日本版ライドシェアっていうのは一般のドライバーが自家用車で、あの人を運んで、はいはい、有料で運んでくれたりするやつが日本版っていうやつですよね、はい、で免許不要の四輪 EV っていうのはあれですよね、キックボードの四輪版みたいなやつ。
そうですね、
ですよね、なんか椅子がついてて、はい、なんかちょっとちっちゃい可愛いなんか何バギーみたいな雰囲気になってるやつ。
あのおじいちゃんたちが乗ってる元気号みたいなのあるじゃないですか、あれのもう少しスマートな
元気号が分かんなくて
スマートみたいな
もん感じ。あ、分かりました、なんか分かった分かった、はい、そんな感じでございます、はい、ということでこれはモビリティ革命ということでまとめました。まあ、様々ね予想しましたけれども2025年一体どんなものが流行っていくんでしょうか、それも楽しみです。ぜひ来年の初回放送で答え合わせをしてまいりましょう。続いてはこのコーナーです。
教えて矢野さん、
任せんしゃい。
市民住まい向上委員会に来ているリスナーからのリアルな相談にバスター矢野さんがお答えする教えて矢野さん。矢野さん、今日の問題は。
今日はですねリフォームで省エネルギー改修、耐震改修、バリアフリー改修、それから省エネルギー改修などいろいろあると聞きますが、現状はどのような感じですかという質問が多く来ているので簡単にご紹介したいと思います、はい、まあねリフォームって言っても、まあ、いろんなのがありますからね、
うん、
まあ、外に関しては屋根の吹き替えとかカバー工法とか外壁の塗装とかねありますし、はい、まあ、家の中に関してはですねまずほらキッチンをでね新しくしたりとかで、あとお風呂の交換とかねシステムバスに変えたりとか、 それから、まあ、内装のね、あのクロスの張り替えなんかもねされる方も多いですね。そしてこれハウスメーカー系の小売系がね拡大してきているということで、
はい、
小売系これ大型電気店なども結構やってますね。今ね、山田電機さんとか、島中さんとかホームセンターとか電気店行くと、
はい、
リフォームコーナーがやっぱあるんですよ、
うん、
でそういったところも売り上げをねやっぱり現状伸ばしていますね。
いろんなもの一括でお願いできそうですもんね、イメージね、
うん、ただですね現状はどうかと申しますと、やっぱり家の中を水回りとか家の中を中心としたリフォーム会社さんと外回りを中心とした会社とやっぱ分かれてますね。
あそっか。
でこれねやっぱり仕方がないと思ってまして、やっぱりリフォーム工事って覚えることが多すぎるんですよ、
うん、
で今ほら終身雇用なくなりましたでしょ、
はい、
だから覚える範囲を狭くしないと、まあ、皆さん転職したり されてしまうとせっかく覚えてくれたのにっていうことなのにもう使えなくなってしまいますね、うん、よそに行かれると、うんうん、ですから、まあ、できるだけ覚える範囲を狭めて家の中だけ先に覚えてしまえば、内装工事中心としているリフォーム会社でしたら人材としてもうすぐ戦力になれますので、
はい、
覚える範囲を小さくしている。だから一般の方がリフォームをされるときには、まあ、家の中を中心とした会社なのか家の外回りを中心とした会社かっていうのをね、きちっと確認してから判断していかれるといいかと思いますね。
あ、そうですね。結局専門性高くないとダメだから、得意不得意一番得意のところにお願いした方がそれいいですもんね。
そうですね、はい、
確かに。はい、わかりました。来週も矢野さんが市民住まい向上委員会に送られてきたリアルな悩みにアドバイスしていきます。教えて矢野さん、お楽しみに。
あなたも家も年取ったね。
苦難は向こうに。
雨漏りが心配だわ。
苦難は向こうに。
人の話聞いてる。
だから相談先教えてるだろう。
住まいの悩みはフリーダイヤル0120-978-652。苦難は向こうに。市民住まい向上委員会。住まいのトラブルバスター。
今回は2025年大予想というテーマでした、
はい、
今日の一言は、
はい、何でしょう。
年々当たり前が大きく変化していくので、来年の今日もまた私たち違う感覚の人に進化してるんじゃないかと思います。
はい、そうですね。
きっとだってすごいもんね、1年の変化って。
うん、特に2025年はね大きくなんかいろいろ変わるような気がしますね。
よくなるといいですね、はい、楽しみにいたしましょう。さて、市民住まい向上委員会の今週の動きを教えてください。
はい、屋根と外壁のメンテナンス講座、住まいの防犯防災講座とやっておりますので、市民住まい向上委員会のホームページの方からお申し込みご参加ください。
はい、市民住まい向上委員会の電話番号は0120-978-652、 0120苦難は向こうにです。電話受付時間は毎日朝の9時から夜の7時までです。そしてこの番組ポッドキャストもあります。ラジオ日本住まいのトラブルバスターポッドキャストで検索してみてください。いつでも全国からお聞きいただけます。はい、今年ねまたよろしくお願いします、
はい、よろしくお願いしますね。ラジオお聞きの皆さんも、はい、今年もどうぞよろしくお願いいたします、
ね、健康でニコニコ笑ってまたね1年過ごしたいと思っておりますので、はい、皆さんもね、
はい、
今日も笑って
そう
毎日笑って過ごしてください、はい、今年もよろしくお願いします。それではさようなら。
さようなら。
住まいのトラブルバスター。この番組は市民住まい向上委員会の提供でお送りしました。
住まいのトラブルバスター。